ジオもっこもこパレード。
ひろくんなんて言ってるか全然聞こえんがよ。
年間52大ニュース、
イエーイ。
長いことネタを考えていらっしゃいましたけど、ついに方言ネタでこちらに越すパターンになりました。
どうもこんにちは。
こんにちは、黒ジャージです。
あら、どうも、会期祝いということです。
お久しぶりでございます。1ヶ月ぶりの
1ヶ月もなる
ぐらいでしょ。だって前と、あ、1ヶ月もないか、2週間ぐらい、うん、前とったんだって2月15日とか。
あ、そう、
今日3月9日。
ほら、
1ヶ月だよ。いや、こっちゃね、
しばらく入院されていたということで、
は
い、
そうなんですよ。入院、この間撮ったじゃないですか、うん、2月17日、うんうん、撮って、うん、その週明けに入院しまして、大変でしたね。
これは何用で入院したんですか？
いや、なんかね、2月15日も体調悪いみたいなこと言ってたんですよ。聞き返したら、ラジオ聞き返したら
言ってました。
で、週明け月曜日、うん、仕事行ったんですけど、うんうんうん、昼飯食って、
うん、
まあ、その日朝からもうだるかったんですよ、とてつもなく、
はいはいはい、
で昼飯食って、うん、フレッシュネスバーガーで、
うん、
飯食った後立てなくなりまして、
あら、
椅子に座り込んで、うん、うわ、立つのダリーの究極が来て、なんとか前店は出たんですけど、うん、で道玄坂のあたりで、
うん、
植え込みに座ったところ、うん、そこから立てなくなりました
重力が、
うん、でそれでね、もうね、近所の病院をググって探すんだけどね、
うん、
渋谷ひどいな、昼に病院ないね、あそこ。
ああね、
あれだけ人がいながら、
病院ってイメージつかないもんね。
そうでさ、偉いもんで、東京都のね、うん、ググったら、うん、東京都の要はお前ら気軽に救急車呼ぶんじゃねえサービスがあるんですよ、
うん、
でそのだから近くの病院調べてやるからっていうサービスがあるのね、
うん、
でそれ調べたらさ、
うん、
調べてもらったの、
うん、
消防署なんだけど、
うん、
調べてもらったら、今空いてる病院どこっすかって、
うん、
あんまり歩けないですけど、
うん、
タクシーで行ける範囲でって、
うん、
言ったら、空いてるけどね、漢方だねって言
われて、まあ待てと、
絶対嫌だと思って俺漢方1ミリも信じてないけど、
あ、
ね、漢方なんか雑じゃん、
ね、
体が冷えるとあったかいみたいな、
はいはいはい、
すごいざっくばらんに分けてみてもいいけど、はい
はい、発汗作用ありますよみたいな、
それなんか変なお茶とか渡されても困るから、
もうちょっとこうちゃんと調べてほしいみたいな。
そう、それで、うん、まあ、仕方なく池次郎橋のでっかい病院に来ました、うん、
お
で、ああいうでっかい病院って今さ、うん、初診受けてくんねえのな、
うん、
医療がパンクしてて
一軒さんお断り
一軒さんお断りなんです
よ。一軒さんお断りか。
でなんかもう意識朦朧としてんだけど、うん、すいません黒社長さん、ここね初心基本お断りしてて、だから、まあ、あまり辛そうなんでやりますけど、
うん、
3000円いただいてるんですよ、
ね、あ
何そのチャージシステムと
まああるよね、
うん、
あ、
で思いつつもでそれ病院で運ばれて、
うん、
処置室みたいなところに失神して、
うん、
でまあ、夕方ぐらいに目覚めて、
うん、
帰ったんですよ、
うん、
今仕事はそのまま休んで、
うん、
帰って夜に、うん、ゲロ処置ですよ今度。
あら、まあ
夜ね、うん、ていうかね、俺日曜さ、収録して次の日日曜、はいはい、すっげえ調子よかったの、
うん、
もう今年一調子よかった、朝あるね6時半起きでね、部屋の掃除をしてね、
うん、
9時10時までに便所掃除まで終わらせるというね、
お、
素晴らしいスケジュールして、でその後、うん、その前日に、競馬買ったんですよ、
はいはい、
8万円が
言ってましたね、
はい、うん、800倍を当てるという、
うん、
天才を見せまして、
うん、
でそれでその金で寿司食おうぜって言って、
はい、
友達と寿司を高い順に頼む会ってね、
うん、
でまあ食って仕事まくったんですけど、うん、でもそれですっげえ調子良かったのに、うん、月曜日そのぶっ倒れて、
うん、
月曜の夜にゲロシャチ、
あ
の下痢シャチってか下痢じゃなかったごめん、
うん、
ゲロとか下痢とか申し訳ないんだけど、
うん、
あのね シャーって水が出
る。アクアクララ。
あの水のようなのが出るんじゃなくて、水が出るの。うん、あ透明なのが。
なるほど、
ね。社長クララの
字が。なるほどね。で、そのまんま入院したと。
そのまんま、あの、それでもうなんか、うん、ひどいんですよ。トイレが。うん、10回ぐらい、3時間ぐらい。
はいはい。
で、もう、もう午前1時ぐらいから気持ち悪かったんですけど、うん、もう朝5時ぐらいギブアップ、うん、もうカモン救急車、本日2度目でやったんですけど、で救急車も、うん、もうそこらまたひどい話で、ね、うん、あの救急車呼ぶじゃないですか、うん、で救急車乗ったんですけど、うん、でも家の前に乗り込むわけですよ、担架で運ばれて、うん、乗り込むんだけど延々と病院が見つかんないの、また医療パンクしてるんですよ。
そんなに足りないんだ。
あ、っていうかね、でも、うん、まあそれで、うん、あとまあこれは後で、僕も途中で気失ってましたが、うん、後で聞いた時に病院に運ばれたのがね7時前という、
あ
2時間救急車ですよ。
すごいね。
しかもさ、救急車でさ、開いてさ、うん、閉めるんですけど一応、うん、寒いんだよね救急車って意外と。死ぬかと思いました。それで、うん、運ばれたらまだひどいんですよ、
うん、
まあゲロシャチ下痢シャチじゃないですか。まあこの時期
それまた言うね。
この時期ノロウイルスですよね普通。
はいはいはい。
でまあ
かつてかかったね。
そうかつてかかったの、うん、まあ、ノロウイルスっぽい症状だし、
うん、
でもそれが原因で病院も断られてたらしいんですけど、
うん、
渋谷の病院連れて行かれるところでしたね、危うく。出勤しやすいやけど、ね、退院したと。
渋谷見つかんなかったのに結局そこ戻るんだみたいな、
結局地元の青葉台の病院行ったんですけど、うん、いやでその病院も、うん、結構ね、うん、結構な症状だったんですよ僕、
うん、
で、まあ、点滴打たれてて、うん、でなんか8時か9時ぐらいかそんぐらいで、うん、じゃあその点滴終わったらタクシーで帰ろうかみたいなこと言われたんだけど、無理と思って、診察受けて帰ろうみたいなことあるんで、ね、うん、診察待ちでまたぶっ倒れるっていう。
ああ、なるほどね。
まあ、その間トイレはまた15回ぐらい行ってるんですけど。
はいはいはい。
で、うん、それで、まあ、あまりにもひどいんで、なんか、また僕はぶっ倒れたらね、ノロウイルス検査やったんですよ。
はい、はい。
おそらく、うん。で、ケツが痛かったんで、多分お尻に。お尻でクリクリやったんだと思って。そしたら陰性だったと。
ああ。
ノロウイルス陰性だったから、うん、じゃあ入院で。さっきまでタクシーで帰そうとしてたんやけど、
はいはいはいはい、
で入院3日でって言われ て、3日入院って大したもんだよと思って。
そうだよね、
うん、でまあ結局脱水症状で、
うん、
割と危なかったらしいですから、もう水カスカスになってたらしいですから、ね、僕
何だったの結局
で、なんか、うん、まあ、胃腸炎らしくて、まあ、要は腸の動きが止まって、
うん、
まあ、飯はおろか水分の吸収ができてないと、
はいはい、
しかもなぜか水分が出てくる始末だと。
あ
でまあ輸血を3日間して帰ってきましたけど、
なるほどね。あ、じゃあ結局入院は3日だったんだ。
輸血やが輸液ね、点滴を。
入院3日、
入院は月曜入って出たの金曜日、月曜の夜入って3泊4日ぐらい、
はいはいはい、
火曜の朝だからね入院した。
でもう出る時にもうここには戻ってくんだよっつって、
お世話になりました高倉健の前。
なるほどね。
いやで大変でしたね、
うん、
まあね、一週間仕事豪快に休んだね。
うん、いや、まあまあまあ、しょうがないでしょうね、
その状況で。まあ、タイミングがね、なんかでも、人間あれだね、タイミングだね。
まあね。
と思った、今回。
まあ、死ぬほど間の悪い人っていますからね。
うん。でも今回ね、もうね、うん、もうそもそもね、うん、じゃ今年前半疲れてたんですよ。
はいはい。
でもそろそろ休みてえなと思ってて、仕事やめっかなと思ってたんだけど、はいはい、その限界のところで、ちょうど入院して一週間休む、
うん。
で、ちょうどね、ちょうど一週間仕事ぐらいをこさえて、はいはい、抱えてて、
うん、
それ俺がやんないといけないと、はいはい、他にできる人誰もいない、
はいはい、
でそこね、すごいね、なんかその仕事に非常にその疑問が僕としてはありまして、
うん、
で社長にね、これはね、なんか良くないんじゃないかなと、
うん、
っていう議論をしたんだけど、社長にあえら却下された、
うん、
いやいや大変じゃないみたいなことで、
あ、
でそれを
気合と根性でどうにかしろと、
で僕は休んだじゃないですか、
うん、
もう出番が社長しかいないわけです。
はいはいはい。当番。
そう。で、社長がやって、うん、社長が、なんだよ、この仕事難しさとか言って、切れるって。
言ったやん。
言うたやんね。アホや、こいつ。
そうね。なるほどね。
うん。
どうでしたか、その入院生活は。
入院生活、
うん、
悲惨だったね。 ずっと点滴、俺は悲惨じゃないよ。点滴してただけ。うん、点滴してただけで、その、ずっと寝てて、3日目には競馬やってましたから。
うん、
1日中。
もうすごい。
スマホで、ネットで地方競馬ずっとやってましたから。
絵に描いてんだ、入院生活。
入院費は自分で稼ぐぐらいの感じで。やってたんですけど、うん、入院自体はね、悲惨だね、あれ。病院で入院して死ぬっていうのはね、うん、超悲惨やなと思って。いや僕入ったの8人部屋なんですよ。まあ、うん、金ないんで、
うん。
でも3人部屋、2人部屋とか、1人部屋あるわけですよ。はいはい、ちょっとお金払える、うん。まあちょっとまあ病院うろうろしてね、うん、その辺見たんだけどさ、名前がさ、全部さ、
うん、
まあ、女性だったらさ、
うん、
キックとかさ、トメとか。
はいはいはい。
なるほど、ね。おじいちゃんだったらもう、モキチとかさ、トメゾーとかそういうやつなんですよ。もうだからもう90オーバー確実のね、
はいはいはいはい、
もう、フィナーレの。
うん、
アンコール2回目ぐらいの感じの方々なんですけど、はいはいはい、もうね、
うん、
入院して死ぬって悲惨だなって思いました、本当。
あ
でさ、まあ、その、まあ、いわゆる、まあ、わかりやすいさ、チューブにつながれてさ、
うん、
病院のなんかコンクリのさ、白いコンクリのさ、部屋でさ、
うん、
寂しくっていうのもそうなんだけど、
うん、
夜中さ、
うん、
まあ、払いたくて、しばしば目覚めるからさ、結構起きてたんだけど、
うん、
夜中さ、もうさ、八人部屋、隣の八人部屋とかでさ、
うん、
おばあちゃんがずっとさ、だからずっと言って、あれは別にそんなに辛くなくて、ちょっと頭がいっちゃってるかららしいんですけど、誰か助けて
ー
とかずっと言って
さ、ね。
でさ、それで、俺の部屋でさ、
うん、
おじいちゃんがね、コンスタントにうんこ漏らすんですよ。で、臭いんですよ。で、大雪の次の日ぐらい経つじゃないですか。
うん、
寒いんですよね、外すっごい。
はいはいはい、
寒いけどね、看護婦によるね、換気が強行されてね、
うん、
僕窓際だったんでね、
はいはい、
激寒っていう。
激寒っていう。まあ、換気はね、しないといけないから。
いや、ほんとね、野戦病院みたいなもの。もう、あちこちでね、うめき声とうんこの匂いがね、漂ってて。これね、収容所だなと思って。
劣悪な、でも、なんか聞く限り劣悪な病院っぽいですよね。
いや、まあだから地方のっていうか、まあ地域のね、
うん、
大病院じゃないわけ、大学病院とか。
うん、
地方の中くらいの病院なわけ。50人ぐらい入院できるぐらいの。
うん、あ、なるほど、ね。
入院フロアが1フロアしかないんですよ、3階しか、
はいはい。
ぐらいの病院なんですけど。一応総合病院なんだけど、
うん、
各科の医者一人ぐらいずつしかいない感じの、
ね、
そういう感じの病院なんだけど、まあだからその予算的な問題もあるんだろうけど、
うん、
地域的な問題もあるし、うん、まあ、ああいう地域ってのはもう老人しか住んでないわけじゃないですか。でもう本当いよいよテンパ入ったおじいちゃんおばあちゃんが入るわけじゃないですか。
うん、
いやーもうねあれね、
うん、
あそこに一人若者俺だけなんですよ。
うん、
一人若者として入院しててね、
うん、
まあね、厳しいな、この人生と思って。
ああ、そうか。俺もさ、入院したことあるじゃない？
はい、
腰で。
ああ、したね。
あの時多分1週間ぐらい入院したんですけど、うん、あの時は、俺多分外科だったから良かったんでしょうね。で、俺なんか今黒シャチの言ってるようなほど、そんなにきついもんじゃなかったんです
よ。あそこ脳外科専門だからね、確か。
ああ、はいはいはいはい。
内科はないからね、
確か。内科ないんですよ。うん、だから、まあ、怪我してるじゃないですか。はい、だから要は外傷だけだから、
はい、
多分、なんつうのかな、そういう内なる痛さみたいなのがないじゃないですか。
うん、
だからそういうのは、ね、あんまなかったんだよ。
なるほどね。
みんなで入った時も普通になんか淡々とそこのね、治療を待つみたいなさ。
まあ、大丈夫。まあ、全身丸々こんがり焼けた人とか来なければ大丈夫です。そういう人は多分集中して治療してた
で、それだって新宿のヤブ医者とか、ヤブ医者じゃない、闇医者とかやってくれるんでしょ。
そうそう。
弾受けた人とかはさ、あとシャブ抜くとか。
そうそう
そう。なんかね、なんか今黒田氏の話を聞くとね、ちょっと違いを感じますね。
いやー、だから本当に、まあ、バリバリの内科病院でしたから、もう本当におじいちゃんおばあちゃんが突っ込まれる場所なんですよ。
うん、
で、まあ、あれね、なんだろう、あの劣悪な環境、
うん、
うんこの匂いと、うめき声と、
うん、
で、出てくるカスカスの飯、
うん、
あれね、自分から入ってるだけで収容所と、懲役と変わらない入院ってのは、
しかもなんか黒写真の性格上別に看護婦さんに、楽しみにするとかなさそうだし
ね。ないね、全くないね。別に芸ではないけど。
なんか、この看護婦さんいいな、みたいな。そういうのもないでしょ、別に。
ないね。
いやそうですか。まあまあでも、
いやもう大変でしたよ、うん、まあ僕自身もね、うんこ数度漏らし
じいちゃんのこと言ってる場合じゃないと。
いや本当にね、もうあの 例のあれですよ、あの肛門が、うん、何者だ貴様って、うんこがおならですよし通れってビチャって
貴様測ったなって、
そうそう、あ大変でしたよ。
今はもう割と、
ああですね、
うん、
病院出たんですよ、
うん、
で一応悪くって3日間飯食ってなかった、
うん、
で退院する前に飯食い出して、
うん、
まあ、ゴブがゆとかですよ、
うん、
あの病人食で、
はいはいはい、
でも、もう以降ね、
うん、
満腹が苦痛で、
ああね、
あのね、
うん、
ずっと疲れてる言ってたじゃないですか僕、
うんうんうん、
あれね、
うん、
まあ、疲れてるから飯食うですよ当然、
うん、
よし今日は体力つけるために唐揚げ定食、
うんうん、
あれね、うん、悪循環
は
あのね、胃腸がね、消化に使うエネルギーって舐めちゃいけないと思った。
ああ。
そう、それで、あの、病院出てからもね、しばらくね、うん、まあ、創生って言われたから、
うん、
おかゆとうどんだけ食ってたんですよ。
はいはい。
おかゆとうどん、温野菜。
はい。
で、まあ、肉はもう最小限。
うん、
う
ん。
もう一日一つまみぐらい。
はいはいはい。
で、やってたら、
うん、
まあ、元気でね。あの、体の疲れがね、全然蓄積しない。
うん、ああ。なるほどね。
あの、基本だからね、もう、限界ギリギリの空腹でなければ OK っていうスタイルにシフトしたんですよ。今までって満腹じゃない時は食うチャンスみたいな。デブの思考
が。
あれをやめて、あの、ギリギリの空腹じゃなければまあ OK ぐらいの感じで飯食ってます。だからまあ1日おかゆ2杯ぐらい。でも腹減ったらうどんぐらい。
だってちょっと顔がシュッとなりましたもんね。
でしょ、
うん、
聞いてください。6.5 キロです。入院前体重 95.5 キロだったんですけど、今88キロだ
け戦えるでみたいな。戦える重さやねん。
ジュニアヘビー級じゃないですか。ヘビー級でしたからね、我々。
すごいね。
いや、3階級は下げましたね、ほんとに。
6.5。
いや、正直ね、自分でもちょっとシュッとした。
うん。
顔面が。
はいはいはい、してるよね。
うん。というわけで、非常に体調いいので、ね、このまま痩せて。
うんうん、
という夏にはガリガリ。
ガリガリに。ガリガシ君になる。
去年も言ってた。いやまあ、壊すたびに行ってる。
まあでもいいんじゃないですか。ちょっとね、今はシュッとして。
うん。あの、このままシュッとしていく。
予定としては。
うん。あの、乗り気とか久しぶりだったら誰って言われ
る。いやでもまあ、そう思ってるとやっぱり健康って大事だななんて。
大事ですね。
思いますね。
あと日本の医療制度は破綻してるなと思いました。
やっぱ高齢化が進んでるってことかね。
そうだ。で、しかも、あれだけ入っててさ、
うん、
あの人たち1割負担でしょ。
お
そうそうそう、残りの9割俺らが負担してるから、
はいはいはいはい、なるほどね、うん、もう奪捨て山を作るしかないと
そうい
うわけですかね。
入院代も高いんですよ。
高いですよね。
3泊4日で5万円取られました、
うん、そうです
よね。あの競馬 その先週の競馬の8万円の価値が ほぼ飛びました。
飛びましたねあそうですか、
はい、
いやね、まあね、健康に生きるっていうのは大変なもんで。
大変ですよ。医療だってもう限りあるリソースでやってるんだから大変ですよ。うん、
まあ、その、健康、不健康を利用して、お金持ちになるっていう人もいますからね。
何それ何ですかそれは。
いや、あれですよ。
はい。
サムラコーチさんですよ。
あの、ついに、おそらく全てのネットラジオが一回は触れてるだろう、サムラコーチさんに。
そうですよ。我がシュピンさんに関しては難聴芸人って呼んでます
よ。難聴芸人、サムラコーチさん。サムラコーチすごいね、あれ。
あれはね。
あの、なんだろう、役満だよね、
あの人はね。
あの人さ、もう、うん、まあ、その、言うまでもなくさ、
うん、
報じられてる通りの大ペテン師です。
うん。
大ペテン師やってるけどさ、うん、あの、挑発グラサン具合とかさ、
うん、
なんだろう、あの、テレビとかの会見のまずさとかさ、
はいはいはいはい、
発言のまずさとか、あの、記者会見なかなか出てこない感じとかさ、
はいはいはい、
もう完璧じゃないですか。
あれさ、
うん、
俺もあのまんま、
うん、
記者会見に出ずに、
うん、
ずっと、沈黙を守ったまま、うん、3年ぐらい我慢すればよかったのにと思ったんだけど。
いや、そしたらね、伝説の人になって
る、うん、
あの、実はあの人、本当は作ってたっていう説とか出るよ、
逆にでしょ。
ネットから出てくる、
ね、そうだよね、
うん。それらしい証拠とともに。
だからその、 もう所詮そこまでやっちゃったんだったら、うん、もう最後まで夢を与えるじゃないけど、
う
ん、
そうそう、
そこで突き通せばよかったなって僕は思うんですけど、
僕はもう伝説のペテン師でいいと、
うん、
あのもう、そう、好き放題言われてくれって、
うん、
ただ君たちに伝説を残すよっていう風にやってくれるね、うん、記者会見出るとね、あの髪も切っちゃって、
切っちゃって、
ね、誰だよあの人じゃないあのラーメン屋チェーンのなんか経営者みたいな感じで何年かんでみたいな感じ、
そうね、あの普通の人になっちゃったね、
そうなの、マネーの虎の虎川だね、
虎川になっちゃったから、
虎川の人が出てたけど、
あの人もだってもう全てを話したところでさ、うん、もう次がないじゃない、
はい、
だからもうずっとさ沈黙を黙って守ってて、
はい、
なんかちょっと下のやつがパートナーがなんかこう謀反起こしたやぐらいでさ、
うん、
沈黙を守ってれば、うん、逆になんかね良かったと思ったんだけどな、
うん、
なんだろ
う
な、
うん、もしくはねあの、うん、報道各社にね、
うん、
あの一言だけ重大発表します、
うん、
愛とかでっかく書いたファックスを送ってそのメッセージをみんなで読み解くみたいな。
ああ、なるほどね。
そういうなんかもう自分がコンテンツになっちゃうのがよかったね。
ああ、そうだよね。
うん。
響きとか書いて書くみたいな。
その響きと。ちょっと違う、ちょっとだけ違うみたいな。謎かけみたいな。響きダッシュとか言う。ダッシュは何を意味してないのみたいな。
クレッシェンドなのみたいな。
そうそう。そういうふうにすればよかったね。あの人普通に出てきちゃったからね。なんか。日本社会もつまんねえなと思いますけど、
そうだよね、
あんな面白いネタないよ、
そうそうそう、だから今日なんかサンデージャパンテレビあるじゃないですか、
はい、
あれでなんかこう記者会見の様子も見ててるんですけど、
うん、
まあその、まあ、記者会見の様子が悪いと悪いっていうか なんつうの、
なんか態度が悪いとかでしょ、
うん、だし、まあ、
逆
ギレ感があんまり良くないよねっていう、はい、まあ情けない会見だったっていう話なんだけども、まあ、
どういう会見ならお前ら納得するのかまあ、多分ね、丸坊主にして土下座しても多分納得いかないと思います。謝れば済むのかぐらいのこと言いますからね。もうだって、あんな負け戦のもの
だ
ね。
そうだよね。
佐村浩市さん。
まあそうだよね。
どうやっても負け戦
の。だから、謝れば謝ればよかったけど、
うん、
その要は、なんていうのかな。向こうも悪いんだ的なさ、罪のなすり合いみたいなね。
まあ、悪いのは全面的に僕ですけど、間違ってることもありますよね。
そうそうそうそう。
もう一番最悪、0点。
で、まあ、とどのつまり誰かが言ってたんですけど、うん、ごもっともなのは、どっちみち18年間2人とも最初から嘘ついてたんじゃんっていうね。どっちの話も信用できねえよっつ。
もうあれはなんか記者会見セッティングするんだったら、セッティングして手話通訳なしで、
うんうん、
そういう質問するときに、何聞こえない記者が質問するたびにそのコントやればでも伝説になったのに
ね、そうだよね、
いくらでも伝説を残し終わったのにね、
うん、
あの人普通の会見しちゃいましたからね、
だってテリー伊藤さんに関してはあの、うん、大好物だって言ってましたもんね、
そうそ う, そ う, そうテリー伊藤との感覚ですよ
本来なら、うん、もうねあんなさ面白いねコンテンツっていうかさ、
うん、
ないと思うんですけど、まあその被災者の子供とかのことをねそういうところにつけ込んだっていうのはあるのかもしれないんですけどね、う
ん、なんかまあいろいろあるみたいですけど、
うん、なんつうのその親が亡くなっちゃった子供をなんかこうね、
うん、
一緒にうまいことを使ったみたいな、
そうそう、うん、なんね、
うん、
あのね、
うん、
なんな汚い話ね世の中ね腐ることあってね、
うん、
叩けば誇りに出る人が6割ぐらいいるわけですよ、
はいはい、
でそれで、うん、まあ、あんなのまあ言うまでもなくね、
うん、
あのなんで叩くかって言えば、うん、絶対負けないからって、完全勝利が確定されてる状態だから戦うんですよ、みんな。
なんであのゴーストライターは、
はい、
新
垣さん、
うん、言いたいと思ったんだろうね、目立ちたく自分も出たいっていう願望が出てきたのかな。
ああ、それはね、
うん、
多分ね、
うん、
人間はね思ったほど秘密を抱えられるようにできてません、
うん、ああね、
うん、あのね、秘密をね、うん、墓まで持ってくってほぼ不可能なんですよ。
なるほど、
うん、昔まあなんだろうな、いろんな事例ありますけどさ、
うん、
歴史の真相は闇に葬られたみたいな、
はい、
だから大概誰かに話したりとかさ日記残したりとかしてるわけ、
はいはいはい、なるほど、
うん、大概のことっての
は、うんうんうん、
本当に歴史上さそいつが沈黙してたがためにさ、
うん、
あの闇に埋もれたことってそんなにないでしょ。そう考えるとね、
うん、
あのゴーストライターやってましたなんてことね、
うん、
ずーっと黙ってられるのなんて不可能だよ。
なるほどね、
あれだけ注目受けてる場合は、うん、
あ
まあ、なんか本人曰くあれらしいですけどね、ソチオリンピックの前に、うん、あの高橋だっけ、
はいはいはい、
が曲使ってるから、うん、ソチオリンピックの前に言いたかったって、うん、高橋君からずっと迷惑
そうなんだよね
終わった後にやってくれちゃ
う。でだからそういうとこもあるじゃない。だからそういうのもあってやっぱ目立ちたい願望っていうかさ、そういうの出てきたのかな。
いやではないと思うけど、
だから単に抱えられなくなったってこと。
あそういうのってさ、なんていうのかな、あのちょっと意識しちゃうとさ、
うん、
もうそれを意識しちゃってさ、うん、ってどんどん意識がでっかくなってくるじゃん、なんか、
うん、
もうなんか初めちょっと気になったぐらいだったのにさ、
うん、
もうそれのことしか考えられないぐらいになる、
はいはいはいはい、
それになっちゃったんじゃない。
あ
一瞬目立とうとかだとは思わないですけど、
恋恋や恋
あそう恋恋恋
恋と一緒だよね。
そうちょっと気になっちゃったら、うん、永遠と気になっちゃうみたいな、
うん、
気がつけばそいつのことだけみたいな、
そいつの職ね。もうもうちょっとなんかね、もうあの人もさ、なんかこうまあいいや曲はわ私が作るから、あの沢田浩二さんにこうね、もっとこ う売れてもらってみたいな考え方はできなかったんだろうね。
世の中はそんなのばっかりなのにね、
うん、つうかまあエンターテインメントっつうのはそんなもんでしょ。
そう
周りが盛り上げてあげないとその人はさ、
うん、
もう無理じゃない。
まあそうだね、
うん、
でも AKB が私たち青春派アイドルですなんてさ、
うん、
もうみんな分かってるよね、
うん、
あんなもん、
うん、そうでしょ。
で、まあ、分かってるからプロレスだからいいっていうのはもちろんあるんだけど、
うん、
別にさ分かってなくてもいいじゃないですかさ、
うん、
例えばプライドとかだったらさ、
うん、
ガチだけど八百長は当然あるわけさ、うん、
なるほどね、
うん、
そうそうそう。
だけどみんなそれは、はい、あれはガチだって言ってさ、
うん、
熱狂してるしさ、
うん、
ノアもさ、
うん、
あの三沢光晴やヒョードルにも勝てるって言ってさ、
うん、
みんなさ三沢先生だけは最強っていう、
そう
なんだ、やってるわけじゃないですか。
夢を見たいじゃない、エンターテインメントなんですから。
まあだしそれ以前に産業ですからね、
うん、
あんなもん。
まあね、
だけど音楽なんてさ、うん、そもそもさ、うん、CD で売る必要もさ、100万枚売る必要もさ、
うん、
歴史に名を残す必要もなくてさ、
うん、
別に音楽でその、なんていうの？バイオリン家で弾いて楽しいとか、
うん、
今日も私日曜日午前中家でギター弾いて、昔の15年前に作った歌を熱唱するっていうのやってね、
うん、
大層気持ちよかったですけど。
あ、なるほどね。
音楽なんてそんなもんじゃん、別に、
はいはいはい。
飯食うとか寝るとかと同じレベルなわけだから。
はいはい。
でそう考えたらさ、その、うん、わざわざああいうふうに売る必要ないわけよ、
はい、
ね、広島とか言ってさ、うん、あのなんか鎮魂のメッセージとか込めてさ、
はい、
あの売る必要ないわけよ、
はい、
あれ売ってんのは産業だから、
う
ん、
そうだね、
うん、商売だから別にいいじゃんっていう、
うん、だってもともとそのためにさ、そもそもあのその現代のベートーベンとして売り出すわけだからさ、
うん、
もうその時点でさもうあるじゃんね。
もうね、もう、うん、もう仕掛け満載じゃない。
仕掛け満載。本当にだってあの人を純粋にただの音楽家としたら、
うん、侍コーチ守るでなし
ゃ
いい
の。耳も聞こえないとか言うべきじゃないじゃない、うん。そこも隠してるんですよ。
そこも、うん、だし、現代のベートーベンで名打つ必要がない。
もう打った時点でね。
うん、
だからもう、新垣さんも、荒垣さんでしょ、新垣さん。
荒垣さん。
荒垣さんか。荒垣さんも、もうあれだよね、名刺にゴーストライターって書いて。
そうそうそう、ゴーストライター。内部では、それガーンって。またまたみたいな。荒垣さん、ナイスキックレンパスみたいな。
ね、
連発はしてねえ。
そういう感じでね、うん、それかもう、田村浩二さんが、その、新垣さんが、荒垣さんがこう言ってきたときに、
うん、
そうです、彼が私の右腕ですぐらいの、うん、懐のでかいところを見せてくれればね。
ねえ、あの記者会見もね、うん、二人羽織で出るぐらい。
もうね、なんかね。
違う違う、コップそれじゃない、コップそれじゃないね。
そのぐらいしたら、多分、
うん、
あの、たけし軍団とかが拾ってくれたと思うんですけど、
ね。そうだね。山本もならよろしく、
ね。そう なんかね、そのぐらいなんかこう、面白くできなかったのかなと思って。
ね、思うので、
うん。
でもやんなかったんですよ。
う
ん、でもあれさ、思うんだけどさ、うん、その、クラシックだからだよね、多分。バンプオブチキンゴーストライター疑惑とか言ってもさ、
うん、
あそこまでなんないですよ。
だって
沢村浩二そんな有名だったの
らしいよ。俺も後から聞いた、後からっていうか、あの報道からだけどね。
でみんなそうでしょ、
うん、
みんな後から聞いたら有名だったって言ってるけどさ、うん、あの沢村浩二さんがっていう人一人もいないよ、
うん、
周りに。
いやもう少なくともあの CD を持ってる人はいないでしょうね。
でしょ、
うん、
あの CD 買ったっていう話聞かない
の。いや聞いてたんねみたいなね、
うん、
それなかったんだろうけど、
うん、
やっぱだからクラシックっていうそのいわゆる格式高さっていうかさ、
うん、
そういうのを踏みにじった感があるのかな。
いやでもその格式高いクラシックって日本だけやね。
ああなるほどね。
うん、 あのクラシックのコンサートイコール全員あの清掃してなんかシーンと聞くみたいな、
はい、
あんな日本だけやね。ヨーロッパだから もうちょっと気楽に聞くよ。まあもちろん格式が高いのもあるけど、
はいはいはい、
もうちょっと幅広い。
うーん、日本だとそれだけだもんね。
まあね、
割と
輸入文化だからね。日本のフランス料理が高級料理しかないのと一緒です、
はいはいはい、だからちょっとそういう風に見えちゃうのかもね。踏みにじった伝統のものを踏みにじったなっちゃって。
でも なんだろうね、うん、芸術への冒涜だと思いませんかみたいな質問あったよね。
あ、
芸術への冒涜ってなんやねんと思う。
記者会見で、
うん、個人個人が音楽どうやろうと勝手やがなと思って、
うん、
そうね、お前なんだ芸術の管理人かと思って。
うん、なんかね、記者のまああの鬼の首取った、親の敵取った感はさ、
まあ、あれはあれこそプロレスですから、
ね、
あれはあれを楽しまなきゃダメです、ね、僕ら。あれをまともに批判しちゃダメです、
うん、
あれ記者たちはああいう仕事なんですから。
しょうもない質問してて思うけど、
うん、あれはあのプロレスのヒールみたいなもんだから、うん、
なるほどね。
うわ、ブッチャーが観客席のやつらになんか手出してるぞみたいな。
はいはい、
それは手出されたやつも喜んでる。
まあ、ね、出されて何本とか、
あれファンサービスですから、
うん、まあバンプオブチキンっていうか、まあそのね、J-POP の人たちが出すものに関してはさ、
うん、
もうすでにプロデューサーとかアレンジャーみたいなさ、
そうそうそう、
書かれるからまだマシなんだろうね。
うん、っていうかさ、うん、ね、
うん、
あんなもん、その、うん、大概がプロデューサーが作ってるじゃないですか。
うん、
ヒステリックブルーとかあったじゃないですか。
はい、
あんなもん一個も曲作ってないでしょ。
わかんないけど。
あんなもん全部佐久間正秀が曲作ってるわけです
。わかんないけど。
いや、だからヒステリックブルーって一応あったんだけど。
あるけど、あったね。
あったんだけど、うん、佐久間正秀ってジュディ・マリを世に出したプロデューサーでもある。
はい
はいはい、まあ、有名な人なんで、もうこの
辺しますね。
で、佐久間正秀がプロデュースした瞬間、ジュディ・マリになりました
から。曲が。まあまあまあまあ、だからね、そんなにそのゴーストライターであるということに関してはそんなにピリピリしなくてもいいと思いますけどね。
まあそれは、
うん、
あれでピリピリして記者がヒステリックに質問してるのは、
うん、
プロレスラーが、
うん、
もうあらかじめもう段取りに決まってる IWGP チャンピオンベルトを、
うん、
誰が取るかで地道を上げるのと一緒、うん、
ああ
そこに価値を見出してる。
3.11みたいなね、
そうそう、あの伝説のみたいな、うん、みんなで盛り上げてる。
視聴さんはありますかみたいな。
ただね、いや何が良くないっていうのは、
うん、
コンテンツとして楽しくないっていうのね、今回。
あ、
全員
なるほどね、
もうちょっとやり終わったでしょっていう、ああいうの高志がなりとかプロデュースすべきだと思うんだよね。
そうだよね。最後この出方にね、
うん、
ちょっと
そうで、ね、俺ね、
うんうん、
一個商売思いついた、あれ見て、
うんうん。
謝罪コンサルタント。
ああ、いいじゃない。いるんじゃないの？あるんじゃないの？
いやね、多分ね、専門の人はいないんですよ。
ああ。
炎上コンサルタントみたいな人。
はいはいはい。
こうなった時、
うん、
もうなんかもう、理想的な方法でまとめる。
はいはいはい。
専門の人。
うん。
アイドルがブログで彼氏との写真をアップみたいなんでも、
うん、
余裕で対応できるような、
はいはい、
プロな集団。
お
ぉ。報酬は正しい奥から。
すごいところが刀ですね。
うん、もちろんフリーランスさん。フリーランスもあらゆるところから受ける。決して表には出ないんだけど。サムラコーチさんもあれだけの窮地に陥られても、そこをされたら頼むと、
うん、
なぜかね、質問して繰り返してるうちに、終わった頃にね、うん、ネットでサムラコーチさんに同情的な意見がみたいな。
なんだみたいな。
うん、
だってあれだね、今回の会見でさ、
うん、
今回のその世間様をお騒がせしたことを申し訳ないっていうので、
うん、
記者会見中に曲を書くみたいな、やるみたいな、
そうそうそうそう、まあ、
そういうね、
今の申し訳なさを曲にぶつけるみたいな。
そのぐらいやってくれたらね、うん、みたいな、それだけやって帰るみたいな。
そうそう、でそれはもちろん全部あれ当て振りです。音源はしゃ、後ろ CD で流して
で書いたのも荒垣さんっていう。
さっき荒垣だぜ、ずこ
ぐらいやったらね、うん、もうなんかすげえなって思うじゃん、もう、
うん、そこまでふざけきればね、うん、ふざけてんのかって言う人いないと思うよ、
うん、
だってふざけて
る。そうだよね、
うん、
あの人はまあちょっと自分のチャンスをねちょっとまた逃しちゃったけど、
でもね、ああいうの見といたらね、うん、物事を収める方法としてね、
うん、
謝るっていうのは多分物事を収めないですね。
あ、
世界的に見るとさ、
うん、
謝らない民族性の方が多いわけよ。
そうだね。
アメリカ人とかそうだし、はいはい、割と韓国とか中国の人も、はいはい、謝るイコール敗北であり、
はいはい、
まあ、服従なので、うん、あの、基本的には謝らないんですよ。
うん、
謝るっていう文化、あんまりね、日本ではまあ、まあ、何べんも言ってる通り、とりあえず謝る文化じゃないですけど、うん、でも謝ってもね、基本的に丸く収めるのはね、別の力だね。
だ
あの、謝ったから丸く収めてくれるんじゃなくて、うん、謝ってもらった上で、
うん、
丸く収めた方がいいから丸く収まるんです。
うん、
相手にとって。
そうだよね。
相手にとって丸く収めるメリットがないとね、うん、丸く収まんないですよね。
丸く収めたいから、それのきっかけとしては、ごめんなさいでしょ。
きっかけというかね、うん、相手をね、うん、丸く収めるのを、やっていいっすよっていうサインだ。うん、丸く収めて、いいっすよって。うん、もうメンツ立つでしょって。
いやいやいや。
あんたが丸く収めてもあんたの情報じゃありませんよ、とか。
うん。
いう、そういうサインにはなりますけど。
うん。だから、俺の知ってるアメリカ人も、俺は、謝るのと、ゴキブリが大嫌いだっつアメリカ人いいんと思ったけど。
アメリカ人さすがアメリカの正義は世界の正義だぜ。
黒ちゃん、黒ちゃん。いやだからね、
あ、それすごいね、うん、俺はアメリカ人だね。謝るのとゴキブリと、あの、共産主義者のも大嫌いだ。
赤は嫌いだ
っつって。赤どもは。
いやだからね、こう、面白かったね。アンソムラコーチさんももっとね、うん、ていうかさ、だって世間はさ、
はい、
もう疑惑が上がって、いろいろこうネタが上がってきた時点で、
はい、
もうこの人は聞こえるんだなってのは分かるじゃない。
いやもうだから、うん、もう大バッシングが始まった時は、うん、もう完全に裏取れてる
もう聞こえるんだなっていうのを分かってんのに、それさえも本人の口から言わせて、あの、謝らせる必要あんのかっていう。
まあね、
うん、
まさにプロレス。まさにプロレス。
そこでさらに聞こえないふりしようよっていう。
あれでもな、自由自在やな、耳聞こえないって。
うん、
あの、耳聞こえないふりするって。
うん、
僕さ、あの、左目見えないじゃないですか、
うん。
左目見えないけど、まあ、まあ、少しは見えるんですよ。
うん、
で、もう、あの、運転免許証行くと、まあ、うん、あの、その、左目試験落ちるぐらいなんですけど、
うん、
なんですけど、
うん、
目見えないはさ、うん、まだなんか多分、判別しそうだけどさ、
うん、
なんか目の眼球の動きとかで、
うん、
耳とか自由自在だよな、多分。
そう、だから、
いや、聞こえませんって。
今日そのテレビでも医者が言ってたけど、
うん、
だから結局、その人の判断になっちゃうから、
うん、
こう、言えなくなる。
ああ、そうね。
そうそう。まあ、決めつけられないし。
ほんま聞こえてるやろって言えないからね。
あ、
それ
に。みたいな。そうそうそう。だから、これのせいで、その本当の障害を持ってる人たち、
はい、
耳に障害がある人たちを、その、厳しく、その、障害者手帳のために、
生活保護チェックみたいな感じで、
ね。そうそう、はい、厳しく落とすためのチェック制度になってしまうのが心配してるみたいなことだった。
ああ、まあ、そうなるでしょうよ。
うん、
まあ、あの、世の中、今の世の中貧乏だからね、
うん、
あの、自分より、あの、働いてる自分と同じような金をね、うん、働いてるやつがもらうのは気に食わないっていう。
そうだよね。あ、今聞こえた、今聞こえた、みたいな。
そうそうそう
聞こえたし、
ね。聞こえたんじゃないの、今、みたいな。今振り向きましたよね、ネットで、ネットの動画で検証してみましょう。そんなばっかりやね、ほんと。
そうだよね。
うん。まあ、俺の友達は全身不随、あの、バイクで事故って全身不随になったやついるんですけど、
はいはい、
まあ、そいつね、
うん、
まあ、あの、まあ、第一級障害者なんですよ。
うん、
もう、あの、全然動かないんで、
うん。
動かないんですけども、そのね、チケットみたいなのを使ってね、
うん、
まあ、タクシー乗り放題で高速もなんかすごい安いんですよ。まあ、でかいって言ってました。マジこの手帳でかいね。競馬場もね、あの、特等席ね、予約なしで入れるからね。
あその方はもう、明らかにもう無理なんでしょ。
まあまあ、でも車運転して仕事行ってますけどね。
あだからそれは、だからサポートありきでしょ。
まあそれは、それは奇跡のリハビリありきなんですけど。
とか、あと器具とかもちゃんとあってってことでしょ。
まあまあまあ、そうです、
ね。うん。いやだからほら、やっぱその最初のクラシアちゃん入院の話になるけどさ、
はい、
あの、外傷だとさ、
はい、
こう明らかにね、
ああ、腕がないとかね。
ないとかさ、
うん、
その、あるじゃない、
うん。
でもやっぱその耳とかさ。
耳とかね。まあ目もね、うん、結構ね、
う
ん。
そうでしょ。
あの、伝えようがないから、この、うん、あの、今の俺の目の見えなさって、フォトショップぐらいでしか伝える手段ないから。で、あの、サムラコーチさんも耳聞こえないっていうのがさ、
うん、
あの、カニを食ったがワニを食ったに聞こえる感じって、
うん、
なんやねん、それは。なんで家業がワニ聞こえないの、食ったの食うが変わらんのね。
そうだからね、難しいと思うよ。ね、なんか、そこら辺、 まあすごいニッチに目つけたんだなって思いましたけど、
ね、まあまあまあそういう意味で言うと、まあ佐村浩市さんは、うん、まあ悪用したんでしょうね。
悪用なんでしょう。
まあ実際その耳はある程度聞こえないんでしょうよ、
うん、
ある程度聞こえないんでしょう、うん、これで俺のキャラ立ったなみたいな、
うん、
あれでしょ、あの俺が左目見えなくなったからで、あのこれ見よがしに眼帯するみたいな感じ中二病丸出しの
ちょっとそれ見たいけどね、
あの、まあ、僕はハゲたら眼帯するみたいですハゲたら眼帯じゃん、あのタンゲダンペ
みたいな、タンゲ
ダンペみた
いな、なるほどね。まあまあまあそんな感じで皆さんもっとおおらかにね、
おおらかに
エンターテインメント楽しみましょうと。
みんなたあちょそういう意味で最後に言うと、
うん、
あのね、物事丸く収めるのはね、うん、楽しむことですあの笑わせたら丸く収まるから
、はい、そうだよね、
うん、どんなこともどんな炎上も、
うん、
なので、
うん、
またみんな楽しもうぜっていう。
そうですね、
はい、
あの佐村浩市さんは年間50年ニュースをよく聞いてると思う
けど耳が聞こえないけどリスナーみたい
リスナーだっていうことでそんな感じで、
はい、じゃあお送りしましょう。
T3000 の
年間50年ニュースでした。
イエイ。